山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。4月になりましたね。4月5日、大好きな語呂合わせです。横丁の日です。横丁、大好きな響きです。心のしおり、今日のお話は宮沢賢治です。宮沢賢治作、沖名草。渦の種苗を知っていますか？渦の種苗は植物学では沖名草と呼ばれますが、沖名草という名はなんだかあの優しい若い花を表さないように思います。そんなら渦の種苗とは何のことかと言われても、私には分かったような、また分からないような気がします。それは例えば、私どもの方で猫柳の花芽をベンベロと言いますが、そのベンベロが何のことか分かったような、分からないような気がするのと全く同じです。とにかくベンベロという言葉の響きの中に、あの柳の花芽の銀ビロードの心持ち、滑らかな春の初めの光の具合が実にはっきり出ているように、渦の茂という時はあの毛根科の沖名草の黒ジュスの花びら、青白いやはり銀ビロードの刻みのある葉、それから6月のつやつや光る冠毛が皆はっきりと目に浮かびます。真っ赤なアネモネの花のいとこ、キミカゲソウやカタクリの花の友達、この渦の茂の花を嫌いなものはありません。ご覧なさい、この花は黒ジュスででもこしらえた変わり型のコップのように見えますが、その黒いのは例えばブドウ酒が黒く見えると同じです。この花の下を四十行ったり来たりするアリに私は尋ねます。お前は渦の茂は好きかい、嫌いかい？アリは活発に答えます。
大好きです。誰だってあの人を嫌いなものはありません。
けれどもあの花は真っ黒だよ。
いいえ、黒く見える時もそれはありますけれども、まるで燃え上がって真っ赤な時もあります。
はてな、お前たちの目にはそんな具合に見えるのかい？
いいえ、お日様の光の降る時なら誰にだって真っ赤に見えるだろうと思います。
そうそう、もうわかったよ。お前たちはいつでも花を透かして見るのだから。
そしてあの葉や茎だって立派でしょ？柔らかな銀の糸が植えてあるようでしょ？私たちの仲間では誰かが病気にかかった時は、あの糸をほんの少しもらってきて静かに体をさすってやります。
そうかい、それで結局お前たちは渦の茂は大好きなんだろう？
そうです。
よろしい、さよなら、気をつけておいで。
この通りです。また向こうの黒いヒノキの森の中の空き地に山男がいます。山男はお日様に向いて倒れた木に腰掛けて、何か鳥を引き裂いて食べようとしているらしいのですが、なぜあの黒ずんだ金の目玉を地面にじっと向けているのでしょう。鳥を食べることさえ忘れたようです。あれは空き地の枯れ草の中に一本の渦の茂が花をつけ、風にかすかに揺れているのを見ているからです。私は去年のちょうど今頃の風の透き通ったある日の昼間を思い出します。それは小祝農場の南、あの緩やかな七つ森の一番西の外れの西側でした。枯草の中に二本の渦の茂がもうその黒い柔らかな花をつけていました。まばゆい白い雲が小さな小さな切れになって砕けて乱れて、空をいっぱい東の方へどんどんどんどん飛びました。お日様は何べんも雲に隠されて、銀の鏡のように白く光ったり、また輝いて大きな宝石のように青空の縁にかかったりしました。山脈の雪は真っ白に燃え、目の前の野原は黄色や茶の島になって、あちこち掘り起こされた畑は飛び色の
四角な切れを当てたように見えたりしました。オキナグサはその変幻の光のトリックの中で夢よりも静かに話しました。
ねえ、雲がまたお日さんにかかるよ。そら、向こうの畑がもう影になった。
走ってくる。早いね。もうカラマツも暗くなった。もう越えた。
来た来た。おお、暗い。急にあたりが青くしんとなった。
うん。だけどもう雲が半分お日さんの下をくぐってしまったよ。すぐ明るくなるんだよ。
もう出る。そら、ああ、明るくなった。
ダメだい。また来るよ。そらね、もう向こうのポプラの木が黒くなったろ。
うん、まるで周り道路のようだね。
おい、こら、山の雪の上でも雲の影が滑ってるよ。あそこ、そら、ここよりも動きようが遅いね。
もう降りてくる。ああ、今度は早い早い。まるで落ちてくるようだ。
もうふもとまで来ちゃった。おや、どこ行ったんだろう。見えなくなってしまった。
不思議だね。雲なんてどこから出てくるんだろう。
ねえ、西の空は青白くて光ってよく晴れてるだろう。そして風がどんどん空を吹いてるだろう。それなのにいつまで経っても雲がなくならないじゃないか。
いや、
あそこから雲が湧いてくるんだよ。そら、あそこに小さな小さな雲切れが出たろ。
きっと大きくなるよ。
ああ、本当にそうだね。
大きくなったね。もうウサギぐらいある。
どんどんかけてくる。早い早い。大きくなった。白熊のようだ。
またお日さんへかかる。
暗くなるぜ。
きれいだね。ああ、きれい。
雲のへりがまるで虹で飾ったようだ。
西の方の遠くの空で、さっきまで一生懸命泣いていたひばりが、この時風に流されて、羽を変にかしげながら、二人のそばに降りてきたのでした。
今日は風があっていけませんね。
お
い
や、ひばりさんいらっしゃい。今日なんか高いとこは風が強いでしょうね。
ひどい風ですよ。大きく口を開くと、風が僕の体をまるでビール瓶のようにぼーっと鳴らしていくくらいですからね。わめくも歌うも酔い残っちゃありませんよ。
そうでしょうね。だけどここから見ていると本当に風は面白そうですよ。僕たちもいっぺん飛んでみたいな。
飛べるどこじゃない。もう2ヶ月お待ちなさい。
いや、でも飛ばなくちゃなりません。
それから2ヶ月目でした。私は御明神へ行く途中、もういっぺんそこへ寄ったのでした。丘はすっかり緑で、ホタルカズラの花が子供の青い瞳のよう、小祝の野原には牧草やオートがキンキン光っておりました。風はもう南から吹いていました。春の二つの渦の茂の花はすっかりふさふさした銀毛の房に変わっていました。野原のポプラの鈴色の葉をちらちら翻し、ふもとの草が青い金の輝きをあげますと、その二つの渦の茂の銀毛の房はプルプル震えて今にも飛び立ちそうでした。そしてひばりが低く丘の上を飛んでやってきたのでした。
今日はいいお天気です。
どうです？もう飛ぶばかりでしょ？
ええ、もう僕たち遠いとこへ行きますよ。どの風が僕たちを連れて行くかさっきから見ているんです。
どうです？飛んで行くのは嫌ですか？
なんともありません。僕たちの仕事はもう済んだんです。
怖かありませんか？いいえ。飛んだってどこへ行ったって野原はお日さんの光でいっぱいですよ。僕たちバラバラになろうったって、どこかのたまり水の上に落ちようったって、お日さんちゃんと見ていらっしゃるんですよ。
そうです、そうです。何にも怖いことはありません。僕だってもういつまで
この野原にいるか分かりません。もし来年もいるようだったら、来年は僕はここへ巣を作りますよ。
ありがとう。
あ、僕まるで息がせいせいする。きっと今度の風だ。
ひばりさん、さよなら。
僕も、ひばりさん、さよなら。
じゃあ、
さよなら。
お大事に、おいでなさい。
きれいな透き通った風がやってまいりました。まず向こうのポプラを翻し、青の王都に波を立て、それから丘に登ってきました。渦の茂は光って、まるで踊るようにフラフラして叫びました。
さよなら、ひばりさん。さよなら、皆さん。
お日さん、ありがとうございました。
そしてちょうど星が砕けて散る時のように、体がバラバラになって、一本ずつの銀毛は真っ白に光り、羽虫のように北の方へ飛んでいきました。そしてひばりは鉄砲玉のように空へ飛び上がって、鋭い短い歌をほんのちょっと歌ったのでした。私は考えます。なぜひばりは渦の茂の銀毛の飛んでいった北の方へ飛ばなかったか、まっすぐに空の方へ飛んだか。それは確かに二つの渦の茂の魂が天の方へ行ったからです。そしてもう追いつけなくなった時、ひばりはあの短い別れの歌を送ったのだろうと思います。そんなら天上へ行った二つの小さな魂はどうなったか。私はそれは二つの小さな変更生になったと思います。なぜなら変更生はある時は黒くて天文台からも見えず、ある時はアリが言ったように赤く光って見えるからです。
ひねみの心のしおり、3年ぶりになります福山朗読教室の定期発表会を、29日金曜日、昭和の日、祝日です。4月29日昭和の日にいたします。今年からタイトルを昭和というふうに変えました。話の書という意味です。時間は1時30分から、場所は県立図書館2階のメディアアートホールです。事前申し込みなどはありません。入場は無料です。4月29日1時半から県立図書館2階のメディアアートホールでお待ちしています。心のしおり、次回の番組は4月19日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。